どうもこんにちは、大峰です。この番組は YouTube や映像制作に関する情報を中心に Mac や Apple のことにもちょっとだけ触れていくポッドキャスト番組です。今回のお題はネタ切れ雑談会です。いやー、もうね、気がつけば日曜日ですよね。まあ、本来この番組って火曜日に配信なはずなのに、ちょっとした忙しさと、なんていうのかな、ちょっとした気の緩みからっていうんですかね、ずっと配信を忘れておりましてですね、今日思い出したっていうか、今日、日曜日なんだけど、日曜日の夕方頃に思い出して、あ、これ配信しなきゃいけないなと思って、今急遽ちょっと考えを巡らせましてですね、ちょっと配信してる、収録してるわけですけど、今ちょっとね、軽く酔っ払っておりましてですよ。あんまりこう普段以上にちょっと頭も回らないし、ろれつも回らないっていう、ね、結構ね、よろしくない状態なんだけど、今回は、お題に言ったようにね、ネタ切れというか、その特に話したいっていうことはあるわけですよ。あるんだけど、だったら今それをね、まとめてる時間ないんだから、それは来週の2日後火曜日配信分に任せればいいじゃんっていうことにして、今回は雑談にしようというふうに思ったわけですよね。最近ね、このポッドキャストっていうのは割とこう自分のこう、なんていうの、ネタ帳みたいな、そのネタの整理みたいな、そういった場にもなってて、割とこうテーマとして挙げるものに関しては、そこそこを調べて、ちょっと軽くまとめて、ざっくりとそれをかいつまんで話すようにっていう風に意識 してるんですよ。なのでね、今回みたいにこの時間が非常にない中で話をすると、もう本当に基本なんとか、スカスカになっちゃうので、それだったら別に割り切って雑談にしようぜっていうことですよね。はい。全然話は違うんだけど、たった今 YouTube の方でデジカメランキング動画のパート1を配信することができました。いやー、時間かかりましたよ。今デジカメって言ったけど、コンパクトデジカメっていうのに関しては今年の1月のね、1日から配信して、パート1配信してパート3までを確か1月の5日までに全部終わらせたような気がするんですよね、3つを。でそれからだいたい15、6ぐらい、それが時間が経ってからようやくデジカメもしくはミラーレス一眼の、ランキング動画を配信できるようになったっていうね、非常に時間がかかったんですよ。これは仕事の兼ね合いもあるんだけど、ちょっといろいろこう、その見てくれた方からね、コメントとしていろいろアドバイスいただいて、それを元にこう、なんていうかな、いろいろこう調整してカスタマイズしたっていう結果、いろいろ時間がかかっちゃったっていうのもあるんだけど、おかげでいいものができたと思うんで、ぜひ見ていただけると助かります。今 BGM で流れているのは、いつもお世話になってるサウンドストライプさんから Made of Diamonds っていう曲を流してます。ぜひ気になったら、聞いてみてください。というわけで今回もよろしくお願いします。秘密基地始めましたは局地の提供でお届けします。今回はネタ切れって言ってはいるんだけど、一応話したいことはいくつか実はあって、そのことに関してで、ちょっと自分が調べる時間とかそういったものが取れなかったので、だからネタ切れっていうふうには言ってるんですよね。 本当はね、まあ多分、今のところその来週火曜日配信分で一番最有力候補となっているのが GH5S。ね。パナソニックから発表されたばっかりの、新型のミラーレス一眼の、GH5S ですよ。あっちの方の話を本当はしたかったんですよ。まあだけどね、本当にすごいカメラだっていうのは、軽く情報を漁っただけではっきり分かったんだけど、でもそれをこう、ポッドキャストとかで話すだけのね、こっち、まあ情報っていうのをまだ集めてないので、そこはちょっと置いときます。はい。あとはね、まあ本当に雑談なんでね、ちょっとした日記的なものからいくと、先日、もうちょっとしたら、YouTube の方でね、一緒にちょっと手伝ってもらう、ひげおじさん、っていうね。まあ、これは仮名でかも、仮名っていうか、まあ、まあ、ひげおじさんがいて、まあ、僕の友人なんだけど、彼と一緒に、こう、ちょっと三軒茶屋でね、いい店をちょっと予約して、二人でこう、飲み食いしたわけですよ。まあ、別にYouTube のことを話すとか、仕事の話をするとかってわけじゃないんだけど、彼とはまあ、だいぶ、なんだかんだ言ってなくて、もう、7年近く経つのかな？ 6 年とか。ちょっと仕事でね、知り合って、まあ、同い年だって言うんで、まあ、いろいろこう気があってよく話すんだけど、なんかね、こう、YouTube の話とかするとね、ちょっとやっぱ叱られるっていうほどじゃないんだけど、まあ、ちょっと苦言を言われるわけですよ。まあ、その内容っていうのは、クオリティがどうこうじゃなくて、単純に僕がね、そのネタをこう、新鮮なネタを提供していないっていうようなね、まあ、言い方なわけですよ。ね。新鮮じゃない。例えばまあ、発表されたばっかりの情報を、すぐさま取り上げて、実行に移して、購入するのは購入するとか、そういう風なのが、まあ、YouTube の、スピード、なんていうのかな、YouTube の特性っていうのかな、視聴者の特性みたいな、スピード。それが、まあ、僕のやつに欠けてるから、そこはもっとしっかりした方がいいんじゃないかって毎回言われるんだけど、それはまあ、僕はね、そんなのは気にしてないっていう風な言い方になったりとかしてね、こう、いろいろこう、楽しく、やりとりしてるわけですよ。まあ、僕のコンテンツ見てもらったらわかると思うんだけど、あんまりスピードに特化した、話題性に特化したコンテンツってのは、まあ、それほどなくて、まあ、そんなに別に急がなくてもいいかなと思ってるから、結構こう、作り込んで出したい派なんでね。ちょっとこう、なんかこう、難しいところではあるんだけど、ただ、さっき話した、GH5S もそうだし、前回のポッドキャストの配信で話したかもしれない。今ちょっと酔っ払ってるから忘れてるけどね。ドローンのテロとか、そういったところは、極力早いうちに、動画の方にして配信したいなと、思ってます。ちなみに言うと、先日買ったばっかりだっていう話をしている iPad Pro で、でも散々、マインドマップを書いてるんですが、それで、YouTube の配信スケジュールに関しても、もちろんたくさん書き込んでおります。その内容を見るとですね、いろいろスケジュールを細かく、書いてるんですけど、今のところ、ことごとくそれを全部、オーバーしてるというか、守りきれてないです。はい。全部超えてる。ね。予定は予定ですよ。予定は変更を、ねえ、ありきじゃないですか。みたいな。そんな勢いでね、ものの見事に、マインドマップで書いたスケジュール全部、破ってるっていうね。どうしようもない。まあ、どこまで話かは覚えてないんですけども、今の段階で。まあ、酔っ払うとね、なんかこう、あるんですよ。こう、僕のね、なんか、なんだろう。酔っ払って、た時のいいところと悪いところは、あんまりこうないと思う。どっちもあんまないと思うんだけど、基本的に僕は酔っ払っても人は変わらないんですよ。 まあ失敗したことはないってことはないけど、基本的にはものすごくね、例えばお店で飲んだとしたら、店員さんとかに基本的にものすごく優しいんですよ。本当に。なんていうかな。例えば酒こぼして店員さんがこぼして僕のズボンにかかったりしても全然僕怒らないし、みたいな、ありがとうございましたとかずっと言ってるから、僕は多分ね、お客さんとしてはね、これ以上ないぐらいね、多分いい人なんです。ただまあ悪いところは、すぐ眠くなるところと、記憶力がものすごくなくなるところです。普段からもうあんまりこう、記憶力には自信がないのに、もう全然酒飲んで話したことを覚えてないわ。人の顔は覚えないし、名前も覚えないっていうね、ちょっとまあ、救い難い状態になっちゃうんですよね。しかもそれが酒の量があんまり関係なくて、本当に、缶ビール一杯ぐらいでもそのモードに入っちゃうから、基本的に僕は酔っ払い始めと泥酔した、なんていうの、ピークの時期ってあんまり変わんないんですよね。だから電話で人と話しても酔っ払ってようには聞こえないみたいなことも言われたりするし、だからずっとこんな感じはまあつまらないっていうね、ちょっと性格というかトークしか話せないっていうのはね、良くない。まあ今、ちょっと軽く飲んでっていうところで、本当にもう、5分、10分前に話したことはもう覚えてないので、ここら辺でね、リスナーさんが、おいおい、お前2回、3回行ってるぞって思ったら、まあそれは僕の老化現象の一つかもしれないですよ。ね。老人はよく同じことをね、何回も説教で、一つの説教の中で言うっていうね、そういったなんかこう、まあなんか言われてるじゃないですか、昔から。多分きっと僕もそうなるでしょうから、今回とか、まあ今後ね、ちょっとしたこう酒が入った状態の回があったとしたら、もしかしたらその回で同じことを何回も言ってる可能性もあるから。その時はちょっとね、本当に年のせいもあるし、お酒のせいもあるっていうことをね、ちょっとご了承いただけるとね、僕なんかはすごくありがたいなと思います。何を話そうとしたかな、ちょっとね、忘れちゃったんですよ。まあ、YouTube の方の話からすると、エンディングの方でまた、イベントの告知という、まあ、告知か。告知はするんだけど、前回話したのかな？無償で配信じゃないわ。無償で開催するイベントは次回で、多分最後です。当面の間は最後。今ちょうどね、先日新宿にあるとある会社さんの方ちょっとお話つけて、そこの、フリースペースみたいなところをね、お借りしていただけることになったんで、次回か。2月じゃなくて3月分の配信じゃないって、3月の開催から場所をね、東京新宿の方に切り替えてやっていきます。その時に同時にまあ優勝、まあ料金をいただくという形に切り替えるので、次回まで無償っていうことになります。ここら辺はね、本当にこう、いろいろ悩みましてですね、優勝にするかには何かもっとこう、メリットを付け足さなきゃならんべよと、話をいろいろこう、周りの人にした結果、今のところは、ちょっとビジネス交流会的なニュアンスというか空気というか、そういったテイストを出したらいいのかなと、個人的には思っております。まあ世間見回してみるとですね、割とこう、平日のお昼頃にやってるイベントってあるんだけど、大抵そういうのってね、まあビジネス交流会的なものが多くて、単純に娯楽とか趣味とかに走ってるようなイベントってまだ開催されてないわけですよ。もちろんそれは、ね、平日のお昼から遊んでるっていう人はまあ稀でしょうから、まあその社会人でよ。だからまあそう考えたらまあ当たり前のことっちゃ当たり前なんだけど、 まあそれだったらお昼でも気軽に参加、気軽というかぜひ参加してみたいなって思わせるには何かなって思ったら、まあ今のところはやっぱりこうビジネス交流会がいいのかなって思って、ちょっとそこら辺をね、時間を軽く割いて、もうちょっと参加してくれる人のねメリットになるようなことを考えてやっていきたいなと思っております。うん。あとはまあ YouTube 絡みの話になっちゃうんだとかな。うん。ここまあ今月に入ってから動画を何本か上げてるおかげもあってか、こういろいろ評価をいただけるというか、高評価もあれば低評価もあるし、コメントもあったりとかするんですけど、その中でまあその一連のまあ企画というか、うん、まあ企画かな、そのデジカメランキング動画を作るための費用をまあ賄うためにっていう面目で今そのランキング動画の最後にね告知をしているんだけども、それでバリューの方に誘導して、支援を願いたいみたいな、そういった内容なんですよ。それとかね、いろいろやってて、まあ、その、そんな中で今いろいろコメントもいただけるんだけど、たまたま、先日、ホームページの方の、その、不要なデータを整理整頓してたら、その、そこにね、コメントのページの方に、スパムとして引っかかっている、まあ、スパムではない、きちんとしたコメントを発見したんですよ。発見したのが、まあ、投稿からもうね、2週間近く経ってるような状態で、非常にね、こう、発見が遅れて申し訳ないんだけど、まあ、その内容としてはね、まあ、初めてのね、コメントあったんで、まあ、ありがたく読ませてもらったんだけど、内容としては、その、なんていうかな、いろいろあるんだけど、まあ、かいつまで話せば、僕がやってるような企画はね、薄っぺらくて、誰も見ようとは、てか、その、誰も求めてないとか、まあ、あとは、その、性能うんぬんに関しての情報っていうのは、それ専用のサイトがあるから、それ見ればいいだけであって、その YouTube の動画でね、求められてるのは、その人が、まあ、そのパーソナリティというか、まあ、僕がね、僕がどういった理由で、どういったカメラを買うのかみたいな、そういったことに興味があるだけであって、別にその情報、インフォメーションみたいなものは求められてない、みたいなね。うん。あとはその、買ってテストして、まあ、他人のお金で買って、テストして、それを、まあ、そのプレゼントするっていう、そういう薄っぺらな内容だと、なんちゃらかんちゃら、みたいな。うん。で、それで、YouTube の、なんだっけな、他の YouTuber さん、は、これこれこういう理由で買って、なんとかしなんとかして、で、感想を話すみたいな、そういうストーリーがある。でも僕のにはないみたいなね、そういうまあ口調というかまあ文調あったわけだけど、まああとはカメラは別に買う必要なくてレンタルして、そのそれだけでまあ別になんていうのレビューできるし、なんなら企業さんから借りればいいじゃないかというようなまあ書き込みがあったんですよ。うん。まあ、それはありがたい話でね。それはもう真摯に答えさせてもらったんだけど、うん。どこをどういうふうに答えていけばいいかちょっと悩むんだけど、まず、僕はその、あれなわけですよ。まあ、この番組では何回も言ってるから、まあ、しょうがないんだけど、僕、日本の YouTube のコンテンツって見ないですよ。好きじゃないから。うん。なんで好きじゃないかっていう理由は、まあ、ここで省きますけど、正直、 ああいうのは作りたくないんです。内容がどうこうっていうのは、ここはまあ、省いといて。ただ買って、自慢して、開封して、で、おしまいみたいな。購入意欲をただ刺激するようなものってのは僕は全く興味がなくて、なんていうのかな、クオリティがね、低すぎてしょうがないなと僕は思ってるんです。映像のクオリティもそうだし、その構成とか、センス、その色使いがどうとか、書体の使い方がどうとか、そういった細かいところで、僕は正直、もっと大きな言い方すると、自分の子供にこれを見てほしくないんですよ。これってか、それをね。だから僕は作りたいっていうの中の大原則っていうか一番最低ラインとしては、自分の子供に見せられるかどうか、見せたいと思うかどうかみたいなところが根底にあるんです。で、そういうのは、日本のコンテンツにはほとんど99%以上僕は感じたことがない。もちろん例外はいてね、素晴らしい映像を作られる方、クリエイターはいます。以前、この番組の前身のやさぐれムービーレディオでもちょっと紹介させてもらったイブさんとかね。まあ、あとはまあ、映像を、ポートフォリオ的なものを作られてる方もね、いますけど、スミズーンさんとか。そういった方はね、本当に素晴らしい映像を作ってて、見習わなきゃいけないところがたくさんあるなとは思うんだけど、まあそういった方々はごくごく稀で、もう大体はもうなんていうかな。バラエティ番組的なのをね、ちょっとパクってどうこうしましたみたいな。僕はそういうのは全く見たことも、見ようとも思わないし、作りたいとはもっと思わないので、それはやりませんと。やりませんというか、そこにストーリーは感じませんというのは、まあきちんと答えさせてもらいました。もちろん共感する部分もあったんで、そこは書かせてもらいましたけど、まあそうだな。あとは、機材のね、購入する必要があるかどうかみたいな話に関してはね、僕別に語弊があったと、まあ言い方がまずかったんでね、語弊があるかもしれないんだけど、僕別に今回の YouTube の方のプロジェクトで溜まったお金だけで、デジカメをね、購入して動画を配信するつもりってのは全くないんですよ。僕がやりたいのってまあ番組の中でも言ってるように、普通にカメラ買って、自分でレビューして、自分でちゃんときちんと情報を集めて、それを配信していく。で、終わったら、カメラをプレゼントするっていうことなんだけど、別にお金が集まらなかったからって言って、番組をね、企画をやめるつもりは全くなくて、もちろん物理的に無理だったらそれはできないんだけど、でもできるんだったらやるっていう。それをやる。一助とするために、視聴者の方から、そういった支援というか応援をいただきたいなと思ってやってるだけで、コメントにあったみたいにね、薄っぺらいっていう理由の中で、人からもらったお金でカメラを買ってっていうのは、僕は正直それは100%汲み取られてないなとは思ったんですよ。ものすごくもっと正直に言っちゃえば、僕にとってテストなんで、それは。バリューに誘導してどうこうっていうのは、正直な話言えば期待はしてないんですよね。それ言っちゃうと身も蓋もないからあれなんだけど、もちろん来たら嬉しいけど、今までバリューとかちょっとまあ3ヶ月4ヶ月やってきて、まあ集まれそうもないっていうのはまあ薄々分かってたから、ただ、動画の効果、可能性みたいなものをね、どういうものなのかなっていうのを自分の肌で感じたかったから、やったっていうのもすごくあって、お金目的でやってるっていうだけで受け止められてるっていうのは、まあ僕のね、語彙力というか、まあ伝え方がまずかったっていうのももちろんあるけども、正直それは誤解かなとは思う。っていうのも、うっすらって軽く答えさせてもらってね。まあ、そんな感じですね。あ、エンディングの曲が流れてきました。楽しいんだけどね、なんかやっぱ今もね、新しい動画を配信したばっかりなんだけど、 チラチラ見てると割とこう辛辣なというか低評価が目立つなとすごいこう頑張って作ったんだけどなーって思って、やっぱこう真剣にやってる分ちょっと辛いっすよ。うん、まあだからこそやりがいがあるっていうかね、うまくいった時にその嬉しさっていうのがきちんとね自分の中でこう根付いて次にこう続ける糧になるっていうのはあるから、まあそれはそれでしょうがないというか耐えるべきところなのかなと思います。うん、今さっきちょっと話したけど、次回の YouTube 勉強会は、2月8日なんだけど、無償で行う最後のイベントとなる予定です。次回から3月、開催分からは都内の新宿付近の施設をお借りして、配信じゃない開催する優勝のイベントとなる予定なので、ぜひ、次回開催のね2月8日、まあ、最後の無償っていうね、あんまりまあ無償っつって、まあ、引きはそんな強くない気がするけど、ぜひ、参加いただけると本当にありがたいです。一応12回目なので、このイベントが会が始まってちょうど1年を迎えるっていうね、記念すべき回っていうのもあるので、何かこうできたらいいなとは考えてるんだけど、多分それはちょっと時間的に無理かなみたいなのもあったり、あと告知何かありましたっけね。あ、告知じゃないんだけど、全然告知じゃないんですけど、今のは告知で、先日ね、ちょうど昨日かな、ちょっと駅前でフラッと寄った時に、なんかこう駅前で路上ライブを行っている男性がいたんですよ。でそれでこうちらっとその人のプロフィールが書いてたんで見せてもらったら、沖縄の方っぽい名字だったんですよね。稲見新さんっていう名前だったんだけど、稲見さんっていう、まあ、イタリアの漢字で書いた時に4文字 の, あのイタリアですよ、あのなんだろうあれ、伊藤さんのイですよ、イにあの海にこう、まあ、波です、波ウェーブで稲見さんなんだけど、稲見さん、まあ、これ沖縄の名前ではたまにいるんですよ、伊波さんっていうのがね。でこれってこっちの方の名前では稲見さんなんてまず見たことないし、珍しい名字だから、もしかして沖縄の人なんじゃないかなってちょっと思ったんだけど、まあそれで思ってたところね、なんかこうその男性のファンらしき女性が僕に寄ってきて、あのいろいろ説明してくれたんでね、まあいろいろこう話を聞いてみたら、どうやらやっぱりそのご両親のうち、まあ、お父さんの方が沖縄出身ということでね、こっちの方に来た時になんか名字を変えちゃったらしく、それでずっと稲見さんだっていうことらしいんだけど、なんかこう すっごい寒い中でね、まあ、頑張って歌ってるし、しっかりとこうファンの方もたくさんついてて、手伝いの方、今言ったね女性の方もね、こう熱心に来る人来る人に声をかけてチラシ渡してとかってやってるの見るとね、なんかこう熱のある活動っていうのはやっぱいいなっていうふうに純粋に思いました。なんかこう楽しいですよね、お金がどうこうとかじゃなくて、なんだろうな、そういうのをね YouTube でも実現したいなっていうのはやっぱあるのかもしれない。儲けがどうとかっていうのも、人とこう楽しむために、自分が楽しむためにで、周りをこう楽しんでもらうためにみたいな、みんながみんなでこう楽しむためにね、何か一つのことに向かってやっていけたら最高かなと思いました。はい、というわけで今回も、お届けしましたのはコメディでした。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。